人にはそれぞれ個性あふれるライフスタイルがあります。そんな様々な生き方や価値観を探っていく聞くミュージアムがザ・ライフスタイルミュージアム。今宵30分だけオープンするこのミュージアムにやってくるのはどなたなんでしょうか。
TOKYO Midtown Presents TOKYO Midtown Presents The Lifestyle Museum。
こんばんは、ピーター・バラカンです。僕が日曜日に担当している音楽番組バラカンビートは、1996年インター FM の開局とともに誕生した番組ですけど、最初の10年間はずっと英語でやってました。生放送です。で、その英語でやってた時代は電話が放送中によくかかってくるもので、曲をかけてる間に電話に出たりもしていました。ある時、これは2003年だったと思います。イラク戦争が始まって、とてもイラついている状態が続いてて、よく当時のブッシュ政権の悪口を放送中に言ってました。で、ある時、女性から電話がかかってきて、そういう話をやめてほしいと言われたんですね。で、理由は政治的なことではなく、彼女は陶芸家で、愛知県の常滑で、番組の時間に作業をしながら聞いてて、僕がかける音楽をとても好きだけど、政治の話になるとね、集中できなくなるから、なんとかやめてほしいと言われたんです。なるほど、そういうふうに感じる人もいるんだなと思って、ちょっと変えました。それでしばらくして彼女からまた連絡が来て、ドロシー・ファイブルマンという人なんですけれど、非常に面白いことをやってて、練り込みという手法で、ものすごく細かい模様の入った磁器の、器というか、器じゃない作品もあるんですけれど、そういうものを作っている人だということが分かりました。で、NHK の方で担当しているジャパノロジーという番組で、実際に彼女のアトリエまで出かけていろいろ撮影したんですけれど、練り込みというものをもし見たことがなければ、ドロシー・ファイブルマンで検索してみてください。映像がウェブに出てます。
こんばんは、アシスタントの柴田幸子です。
随分今日セクシーですね。
本当にすみません、ちょっとですね、だいぶお聞き苦しいと思うんですけれども、ご容赦いただいて、
はい、
いやでも練り込みっていうのは初めて聞きました。
やっぱり、ちょっと説明するのは大変ですけど、はい、見ればね、感激しますよ。
あ、そうです。陶芸の分野ですよね。
そうです、
今日はですね、陶芸にもちょっと近い粘土の世界へ皆さんをお連れしたいと思います。今日のライフスタイルゲストはこの方です。粘土職人プラスアイドルの粘土る岡田ひとみさんです。 E テレの番組にお粘土お姉さんひとみとしてレギュラー出演し、親子向け粘土教室、子ども向け番組の出演、執筆、造形などを行っていらっしゃいます。日本国内だけでなく世界各国で粘土教室を開く粘土るの岡田さんに、子どもも大人も楽しめる粘土の魅力について伺っていきます。
こんばんは。
こんばんは、粘土るの岡田ひとみです。どうぞよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
キラキラ。
まるでお人形さんのような。
本当に
今日もラジオですが、衣装を着てきました。
番組衣装ですか。
こちらは子ども番組の時とはまた違う衣装なんですけれども、毎年自分でデザインをして着たい洋服を作ってもらってます。
自分でデザインしてるんですか。
そうなんです。子どもの時に憧れていたような服を今思い出していつも描いたりして作ってるんです。
ちなみに今日の衣装はどんな感じですか。は
い、ちょっと未来っぽい感じの、宇宙ステーションで働いているような感じの、
ですね、ピンク色のワンピースに上ちょっと羽織という感じ。
はい、
ドレスはもうかなり明るいピンクの、
そうですね、蛍光な感じですね。
でその上に、メタリックというか、薄い緑とこう金色の糸を使った、
そうですね、ちょっとオーロラ色な感じの、光によって色が変わるような、少し透けている感じのジャケットを着て、
後で写真を撮って番組のホームページに載せましょう。
はい、この後ですね、どういった粘土の作品を教えているのか、作品から得られる学びなど、粘土にまつわるさまざまなお話伺っていきます。 東京 FM ザ・ライフスタイルミュージアム。今夜はネンドルの岡田ひとみさんをお迎えしています。
TOKYO Midtown Presents TOKYO Midtown Presents The Lifestyle Museum。
六本木の東京ミッドタウンにセミナーやパーティー、講演会、製品発表会でお使いいただけるホールや会議室のスペースがあるのをご存知ですか？最先端の機材と最高のホスピタリティで皆様のさまざまなビジネスチャンスをお手伝いします。東京ミッドタウンのホール&カンファレンス、詳しい情報は公式ウェブサイトでご確認ください。
TOKYO Midtown Presents TOKYO Midtown Presents The Lifestyle Museum。
東京 FM The Lifestyle Museum。 今夜は粘土職人プラスアイドル、ネンドルの岡田ひとみさんをお迎えしています。改めてどういった活動をされているのか教えてください。
はい、私は粘土を作るのが大好きなんですけれども、その大好きな粘土の作り方や、その楽しさっていうのを子どもたちに、教えています。日本全国ワークショップ粘土教室で親子教室で回っていったりとか、あとは子ども番組で粘土の作り方を教えたり、あとは粘土の作り方の本を書いたりとか、あとは商品の原型を粘土でデザインをしたりとか。そうですね、あの粘土で。
どういった粘土を使ってるんですか？例えば陶芸で使う粘土とは違うんですか？
そうですね、陶芸の粘土は土からできている粘土ですけれども、私が使っているのは今日も持ってきたんですが、すごく白くて軽い粘土で、ちょっと一袋持ってみてください。とっても軽いんですよね、ふわふわで。アクリル樹脂とパルプでできているので、紙粘土に近いんですけれども、すごく滑らかで、そこに絵の具を混ぜて形を作ってるんですけど、元は真っ白い粘土です。
はいはいはい、
はい、
具体的にどんなものを作ってるのかって気になるんですけれども、はい、バラカさん、今日
お持ちになって
ますね。お持ちいただいてるんですよ。
持ってきました。こちらの今ご紹介した軽量粘土、白くてカエル粘土はお子さん向けに教えている粘土なんですけど、樹脂粘土っていう粘土を使った作品を少し持ってきましたのでお見せしたいと思います。
すごい。
ちょっと食べ物と、あとは
ピーター
さんが音楽がお好きということで、楽器を持ってきました。
わ、すごいな。
この食べ物なんだかわかりますか？
ちょっと待ってくださいね。
ピーターさんの奥にの食べ物、ね、
ローストビーフですか？
そうですね、サンデーローストとイギリスの
ヨークシャープディングまでついてるじゃないですか、もしかしたら。
食べ物を
グリーンピースと。
そうなんです。現地に行った時に本物と写真を撮りたくて、いろいろとレストラン回ったんですけど、本当にサンデーローストはサンデーにしか、日曜日にしか売られていないということを現地で知りました。
しかしこの、お寿司っていうか、
はい、お刺身ですね。
カツオのたたき。
そうですね、
カツオのたたきです。
カツオのたたき。で、
餃子とか
シューマイ、蒸し器に入ったシューマイがあって、餃子になんか、小籠包もある。
あ、違うか。
あ、これシューマイですね。
シューマイですね。シューマイも1個5ミリぐらいだったり、かなり小さめに作っていて。
スズミがあるわ。
はい、
トランペットもあるわ。これクラリネットですね。
そうですね、クラリネットはすごく難しかったです。ボタンがキーがいっぱいあるので。
はいはいはい、いやすごい細かい細かい。三味線もあるわ、フレンチホールもあるわ。
そうですね。
あ、これお抹茶。
はい、抹茶と京都の八つ橋が。
八つ橋が三角形の、
あんこが中に透けて見えてるんですけど、その樹脂粘土という粘土は透明感が出るのが特徴で、中に具を入れて、例えば餃子もまずはあんを作って、皮を薄く作って、ちゃんとひだを作ってから最後に焦げ目を作るので、お料理と一緒なんですよ。
細かい。
そうですね、肩が凝ります。
こういうものをいつ頃から作ってるんですか？
子どもの頃から私はドールハウス、それこそイギリスでとても歴史のあるものだと思うんですけど、はいはい、小さなお人形のお家が大好きで、でも小遣いでは買えなかったので、小学校低学年の頃から粘土で作るようになりましたね。
へー、
はい、
小学校低学年で、うん、はい、まさかここまでのものは作れてないと思いますけど、
その時はちょっと大きめだったんですけど、まあ、7センチぐらいかな、いちごのショートケーキを小学校1年生の時に作ったのが最初の作品で、それからだんだん小さくなっていって、高校生の時は小さなパンを作ったりとかしてましたね。
もともと細かい作業が得意だったんですか？
はい、最初はそんなに得意というよりもただ好きで作ってるっていう感じだったんですけど、うん、作るたびにだんだん上達してきましたね。
でもそれ子どもの時にこう趣味でやるのと、はいはい、これを職業にするのと全く別の話なんですけど。
そうですね、食べ物を私は作るのが大好きなので、まずは見た時に匂いが分かるような作品を作るのが目標だなと思っているんですけど、お子さんに教えるものはもうちょっと大きめで、簡単なものなんですけど、やっぱり子どもたちに教える方が難しいですね。私の生徒さん大体3歳から小学生くらいの方が多いんですけど、そんなお子さんでも作りやすいものを考える開発するっていうのが日々の、はい、そうですね、日課ではありますね。
で、まあ、この、はい、職人の部分もあるんですけど、はい、まあ、粘土るっていうことで、はい、そのアイドルの部分もあるわけですね。
そうですね、粘土を作る子どもたちのアイドルということで、もう22年前から、はい、やっております。
もうそんなにやってるんですか？
そうなんです。
そんな年に見えません
粘土をコネコネし続けております
元はでもラジオ局のオーディション番組で。
そうなんです、高校生の時にラジオ番組のオーディションを受けて、そこから、うん、そうですね、一番最初に夢を明確に思い描いたのが小学校4年生の時で、うん、その時にステージで歌ったり踊ったりする人になりたいと思ったんですが、私は歌も踊りもあんまり得意ではないので、どうやったらなれるかなと、その高校生になってラジオ番組でデビューしてもまだどうやったらいいかなっていうのを考えたりしてたんですけど、実際に仕事を始めて20歳を過ぎた頃に、何か自分にしかできないようなこと、自分だからこそできることがあるかなというのを考えた時に、はいはい、私粘土が得意だったということを思い出して、周りの方々に見せたらすごく喜んでくださって、そこから本格的に作品を作り始めて。
その時点ではもうしばらく粘土で物を作らなくなっていたんですか？
う
ん、
そうですね、ここまで、そうですね、20歳くらいまではそんなには、まあ、趣味でちょっとお腹空くと食べたいもの粘土で作ったりとかはしてたんですけど、そこまでたくさんは作ってなくて、
はい、
やっぱり食欲が作品を作らせますね。
で、作り出したらすぐに認められて番組に、うん、出ることになったんですか？
ですね、1年ぐらい作品をもうたくさん作って、何百個も作って、はいはい、で1年後に個展を開いたんですね。小さなミニチュアをいっぱい並べて、そしたらたくさんの方が、ミニチュアが好きな方が見に来てくれるようになって、で作品を売ってほしいというお話もいただいたんですけれども、はい、私はいっぱい作った、一生懸命作った作品を手放すということができなくて、じゃあこの作る楽しさを広めたいなと思って、
なるほど、
はい、で大好きな子どもたちに教えるようになりました。
ちなみにこの今目の前にあるものは柔らかいままですか？
うん、はい、もう1日経つと固まりますね。
そうなんですね、
はい、自然乾燥で。
おお、はいはいはい。
食べ物以外のものも結構作ってるんですか？
食べ物が一番、やっぱり食べ物好きで食いしん坊なので得意なんですけど、この楽器は挑戦した時はかなり難しくて苦戦しましたね。
いや、バイオリンの弦なんかも細くてね
、うん、これは糸も使っていたりとか、粘土以外のものも使っているんですが、特にホルンはやっぱり管がすごく長いので、うん、もうホルン奏者の友人に裏側の写真を送ってもらったりしながら本物と同じように作ったりとか、まあ、楽器は正解があるので難しいですね。
はいはい。こんなホルンなんか作るのにどのくらい時間かかるんですか？
は
い、
そうですね、ホルンは結構失敗したりしたので 2,3 日はかかりましたね。
やっぱりね、うん、いや難しそうだもん
でもなんかお子さんたちだけでなくて私たち大人もこう作ってみたいってなる気持ちすごくわかる、はい、私も実際参加させていただいた
ことが教室に来てくれたことがあって
そうなんです。結構大人でもハマる方多くないですか？
そうですね、
でしょうね。
今ほとんど教室は親子教室なんですけど、お子さんよりもお父さんお母さんの方が集中してやっていたりする方もいるぐらいで、はいはい、私も粘土仕事じゃなくても作るのは好きなので楽しいですね。
バラカンさんは興味はどうですか？作ってみたいとか。
どうだろう。見るのがすごくいいなと思って。じゃ
でもね、やったら楽しくなっちゃうかもしれないから、だから今日やってみましょうよ。
やってみましょう。一曲かかってる間にじゃあバラカンさんにも作っていただきたいと思います。
ぜひぜひ。
Tokyo Midtown Presents. Tokyo Midtown Presents. The Lifestyle Museum.
今日はユニット4プラス2のコンクリート&クレイという曲です。1965年にイギリスで1位になった大ヒットの曲です。
東京 FM ザ・ライフスタイルミュージアム、今夜はネンドル、そしてお粘土お姉さんの岡田ひとみさんをお迎えしています。今曲の間に粘土細工造形をね教えていただ
いて、はい、コネコネしてますね。
アイスクリーム、
そうなんです、ね、最近暑いのでアイスを作ろうと思って、まずはコーンを作っていただいたんですけど、お二人ともすごい綺麗にできてますね、形も。
僕のコーンよりもなんか人参の
私もなんかクラッカーみたいになっちゃった
この個性が出て良いかと思いますみんな違うから粘土がね素敵な作品になるので、では上に乗せるアイスを作ろうと思うんですが、はい、何味が作りたいですか？
バラカンさん、
僕はね、はい、モカ。
モカモカすごいですね。
やめた、ラズベリー。
ラズベリー、ラズベリー、はい、赤い絵の具がいいかな。
めんどくさいこと言っちゃったけど
このでも粘土に色を ね、 ね混ぜていくんですね。
そうですね、うん、ちょっと赤い絵の具をつけました。それを混ぜてみてください、はいはい、しっかり混ぜてもいいしマブル模様でもいいですね。じゃあ幸子さんは、は
い
は
い、私イチゴが良かったんですけどバラカンさんと被りますかじゃあオレンジにしようかな。
じゃあ赤と黄色混ぜてみましょう、う
ん、じゃあ僕のラズベリーリップルってやつですね
美味しそう。
かわいい、バラカンさん、
あの白に赤がこう混ざるような感じ、うん、でもでかいなこのアイスクリーム
これをだから
丸めればいいんですか？
これがですね、形をこの後お家にあるようなあるものを使って整えるんですけれども、
何でしょう、
私はちょっとね青を混ぜてみますね。これをまずは色が混ざったら丸めます。丸めたら計量スプーンを使います。
ほうほう、なるほど。
計量スプーンの中に、かわいいね、これもね、そう、とてもちっちゃい計量スプーン、
アイスクリーム屋さんも結局これ、
そうですね、
これやるもんね。
これが軽く入れます、はいはい、ちょっとね取れなくなっちゃうと型取れないので、
そうか、
軽く入れて一回取っちゃうといいかもしれないですね。取って軽く丸めて、
は
い、
本当だ、アイスの形になってる。
これを乗っけちゃう。余る、
これを
これをですね、最後仕上げがあります。
あ、そうなんだ
はい、こちら歯ブラシを使って
歯ブラシ
テクスチャーを出します。
これ
テクスチャーってどういう、
あ、こんな感じで叩いて表面をですねザラザラにするとよりアイスらしくなります。
え、どっちしても下はへこますんですよね、これ。
これそうですね、丸いところに入れて上から押して、
本当のアイスクリームだったらね、このはみ出た分を舐めて、
うん、ちょっと垂れてくる場所ですね。
あ、こうか。
で、コーンに乗せたら完成です。あ、すごい幸子さんの色が
落ちちゃう、
ありそうな
ね、マーブル、ちょっとこれ
ちょっとね時間が短いの で、
で、ね、
なかなか丁寧にはできないですが、です、ね、これで
やってる間はね喋れないからねラジオなかなか難しい、
もう集中しちゃうとね無言になっちゃいますよね。
あ、でもアイスクリーム、
あ、でもね、なんとなく食べてみたい
なんとなく
美味しそうなアイスができました。アイスクリーム完成です。素晴らしい、
バラカンさんお上手じゃないですか、
う
ん、いや
いやいや、すごいちょうどいい色合いと、うん、このねあの曲がっているところが 少し溶けたような感じが出ていていいですね。
それは下手くそなだけです。
まあこれも1日経ったら完全に固まってもう何十年も取っておけるくらいになるので、ぜひ今日の思い出に。
ありがとうございます、
はい、こういった小さな食べ物を、あのお子さんたちに教えているんですが、食育とともに食べ物の栄養素とか歴史なんかをお伝えしながらワークショップをやってます。
こういうワークショップは全国で、
そうですね、日本全国いろんな会場で、はい、やっております。
あの本人が必ず出向いて
やってるんですね。そうですね、私が行ってます。
めちゃくちゃ忙しいじゃないですか。
いえいえ、もうね、あのなるべくいろんなところに行って実際に子どもたちと会いたいなと思っていて、まあ、でも遠いところのお子さんもいるのでオンラインでもレッスンもやったりもしているんですけども、
あ、そういうこともやるんですね、はい、
しかも海外でも。
そうなんです、あの海外では仕事というよりも趣味というところもあるんですけれども、時間が空いたら一人であの衣装と粘土を持って行って、で現地の子どもたちにあのボランティアでワークショップをしたりしてます。
何語でですか？
ですね、英語で、あの、あんまり得意ではないですけれども、英語で、あの、教えて、で、あの、子供たちが英語が話せない場合は、現地の方に、現地の言葉に、あの、英語から訳してもらったりしながら、はい、教えてます。
まあ、実際に手を使って見せるわけですからね。
そうですね、見せながらね。はい、もう子供たちは英語で話していても、あのスペイン語とかドイツ語とかで話しかけてくるので全く私は理解できないこともあるんですけど、やっぱり大体あの気持ちは伝わるので、
はい、何歳ぐらいの子供が多いんですか？
そうですね、あの海外で教えるときは小学生ぐらいのお子さんが、はいはい、普段の、あの教室では、あの私の番組を見てくださってる方が3歳から5歳ぐらいの方が一番多いので、そういった年代の方がいらっしゃることが多いですね。
そういう3歳から5歳ぐらいの子供って、うん、はい、うん、手はどうですか？あの、うん、結構細かいことができるんですか？
そうですね、やっぱり初めていらっしゃる方は、あの粘土どうやってこねたらいいかなというのを、まず絵の具を混ぜるところからちょっと迷ったりもするんですけれども、どんどんやっていくうちに1時間ぐらいのワークショップでどんどんあの学んでいって上手になっていって、みんな素敵な作品を作って帰られてきますね。
国によってこう作るものっていうのは変わったりしますか？
うん、そうですね、あの海外で教えるときは一応リクエストを聞いたりしてるんですけど、あの日本のものを作りたいっていうリクエストがあればお寿司を教えたりとか、あとは季節に合ったものとか、あのアメリカだったらドーナツがいいとか、そういったあのリクエストがありますね。
はいはい。でもね、こういうお刺身だとかね、はい、うん、こう本当に細かくてね、はい、色の塗り方から何から、はい、道具を使うんですか？
ほとんどもう指先だけで作るんですけど、細かいところはピンセットとか、あとはもう針先でつついたりとかしてますね、はいはい、でも使っている絵の具は先ほどご一緒にあの使ったのと同じ普通の水彩絵の具、小学生とか、うん、園の子どもたちが使ってるのと同じものを白い粘土に混ぜて色を作ってます。色使いが一番難しいですね、食べ物を美味しそうに見せるのは。
確かにそうですよね、うん、だからいろんな色を混ぜなければならないでしょ、
はい、
それがすごく大変そうな感じが。
そうですね、
まあ、アーティストですよね、要するにその感覚はね、うん、
もう例えばメロン一つ作るにしても、あの黄緑色だけだと鮮やかすぎてしまって本物のように見えない、うんうん、可愛くはなるんですけど、本物そっくりにするためにちょっとだけ黄土色を混ぜたりとか、うん、少しくすませたりもしますね、
うんうんうん、そういうのってもう何年もやってるうちに、
はい、
覚えるものですか？
そうですね、あの作りながらっていうのもあるんですけど、もう粘土を始めてこの20年以上、何を見ても全部、あ、これ作るんだったらこの絵の具混ぜたいなとか、食べ物の断面を見るたびに、あ、これだったら何粘土使おうかなとか、あとはゴミが出るたびに、あ、これ粘土の材料になるなっていうのを常に考えてますね。
はあ、あの海外の子どもたちはみんな、うん、はい、まあ、僕の世代は大昔の話なんですけど、うん、プレイドというものがあって、
あ、そうですね、
はい、 ったり。
そうですね、今でもやっぱり世界で一番多いかなと思いますね、プレイドが。
ああそうですか。
小麦粉の粘土、色のついている粘土でね、
あれ日本でも小麦粉ですか。
そうですね。
あ、だから銅なんだ。
そうですね、
なるほど。
もうクッキーのような生地で、はい、あの安全でっていうのもありますし、あとはあの小麦アレルギーの方も使えるように、日本では米の粉の粘土とか寒天の粘土とかでんぷんからできてる粘土とか食品由来の粘土も結構増えてはいますね。いろんな種類があって、でも世界中旅をしたら必ずあの現地の粘土を調査に行くんですけど。
あ、そうですか。
はい、あの白い粘土に絵の具を混ぜるっていうのはほとんど見かけないですね。もう海外ではカラフルな粘土が何種類も売られていて、
ね、
それぞれを混ぜてっていう感じですね。
ということはこの白い粘土は日本だけで作ってるものですか。はい、う
ん、ですね、海外でも白い粘土はあるんですけど、白だけじゃなくて同じ粘土で赤も青も緑もあるみたいな感じで、ただ白いその粘土を絵の具を混ぜて使うっていうことはほとんど見たことがないですね。後から固まって塗るっていうことはあるんですけど、
ちなみにね、僕、はい、あの番組の冒頭でちょっと話した練り込みっていうものご存知ですか。
はい、あの練り込みというのは初めてかもしれないですね。
そうか、じゃああんまり日本でもそんなに有名じゃんないんですね。
そうですね。
そうかそうか。
ちょっと勉強したいと思います。勉強
ものすごく嫌いです。
素敵ですね。
あのおそらく岡田さんのような仕事をしてらっしゃれば、うん、何らかあの影響を受けるかもしれない、
そうですね、新しい発見がありそうです。
今日お話聞いてぜひ粘土やってみたいという方はですね、岡田ひとみさんの粘土教室やイベントの情報、粘土る岡田ひとみの公式ウェブサイトや SNS ご覧ください。粘土るで検索をお願いします。東京 FM ザ・ライフスタイルミュージアム、今夜は粘土るの岡田ひとみさんをお迎えしています。
Tokyo Midtown Presents Tokyo Midtown Presents The Lifestyle Museum。
6月も半ばに入り、夏の日差しを感じられる日が多くなってきました。そんな暑い時こそゆったりとした時間を過ごしたいものです。六本木東京ミッドタウンのレストラン店舗では、初夏にふさわしいシェフおすすめの料理とドリンクをご提供しています。心地よい風を感じられるテラス席からミッドタウンガーデンの新緑を眺めてのひとときは、まさにこの季節ならでは。シェフズリコメンド、都会の緑と美味しい時間は6月30日までの限定企画です。東京ミッドタウンで行われている催事に関する詳しい情報は、オフィシャルサイトや館内設置のフリーペーパー、シーンでご確認ください。この週末は六本木の東京ミッドタウンで、ゆったり時間をお楽しみください。
Tokyo Midtown Presents Tokyo Midtown Presents The Lifestyle Museum
東京 FM The Lifestyle Museum。今夜の岡田ひとみさんのお話、ポッドキャストでもぜひどうぞ。東京 FM のホームページから、ザ・ライフスタイルミュージアムのページに入ってください。東京 FM の音声配信アプリ、オーディでも番組が聞けますので、ぜひダウンロードしてお楽しみください。
岡田さんは今、はい、もう国内でも海外でも、うん、まあ、主に子供を相手にワークショップやってらっしゃるんですけど、はい、これからもっとなんか違うことをやりたいとか、うん、そういう夢はありますか。
はい、そうですね、やっぱりまだ行けていないあの県とか町もあるので、日本全国子供たちに会いに行きたいなというのが一番なんですけど、そして海外の子供たちにもあの粘土を広めていきたいなと。日本の粘土って本当に質のいいものが多いので、あの作り方だけじゃなくて、こういった使いやすいものもあるよっていうのも広めたいなと。絵の具もやっぱり日本のものが私は一番使いやすいかなと思っていて、お子さんが使いやすい水彩絵の具ってなかなか海外でなかったりとか、固形のものを使っていたりとか。
あ、
そうですね、あとはアクリル絵の具を使うところも多いので、
はいはい
はい、こういった、ね、商品も日本の良い文化として世界にも広げたいなとも、はい、思いますね。
なんか今日またまたジャパノロジーしちゃったな。
ジャパノロジー。
あとなんかすごく細かい、はい、これ
こちらですね、越後製菓さんの鏡餅を私が毎年粘土を使って干支のキャラクターと招き猫のキャラクターをデザインをさせていただいているんですけれども、本物のお餅が入っているパッケージの上に、まあ、今年の干支のタツですね、タツと2種類とそれから招き猫持ってきました。
非常に可愛らしいです。
ありがとうございますもうね、鏡餅を、ね、飾るっていう日本の文化も、はいはい、今ね あんまりお家で飾らないというご家庭でも子どもたちが粘土を通じて学んでいってくれたらなと思ってます。
ありがとうございました。
ありがとうございます。
今日のお客様は岡田ひとみさんでした。お相手はピーター・バラカンと
柴田幸子でした。
Tokyo Midtown Presents. Tokyo Midtown Presents. The Lifestyle Museum.